ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、幸福な人生の作り方の8番かな。そろそろですね、ある程度、一区切りにして他のテーマに移ろうかなと思って、その一番最後にですね、実は我々の寿命というものを一つ考えてみたいと。まあ、幸福っていうのは、毎日毎日の生活もありますけれども、もう一つはやっぱり、寿命も関係しますね。まあ、寿命っていうのは、ある意味では、まあ生きてる時と死んでる時とあんまり変わりませんもんね。意識があるかどうかだけのことですから。ですからまあ寿命がいつでも人生同じといえば同じなんですね。人生は毎日の積み重ねですから。ですからまあ、年で言えばね、50歳でこの世を去ったり、100歳でこの世を去ったりすると、まあ、倍違うような気がしますが、じゃああなたは毎日毎日朝起きて歯磨いてってことやっておられるけども、それを3万回でいいんですか ?5 万回でいいんですかって聞かれるとね。3万回ね。3万回つったら結構大したもんだからなぁなんて思いますよね。だから、数え方によってちょっと感じも違うんですね。で、今日はですね、もともと人が生きている理由というのをちょっと、はっきりさせておきたいと思うんですね。これはやはり、このひばりクラブ。まあ、ひばりクラブで私がやや生物的な話をしたり、まあ、いろいろな話をするんですね。つまり、幸福はどうして幸福になるのかって言ったら、まあ、自分を実現するとか、まあ、これはヨーロッパの思想ですから日本と関係ありませんが、まあ、給料が高い方がいいとか、そういうことに考えがちなんですけどね。やはり我々は生物なもんですからね。ですから、やはり、我々が幸福がどういうものかっていうのを自分で考えるためには、やっぱり生物学的なっていうか、まあ、生物学というほどじゃないんですが、我々が生物であるということを基本にして、まあ、考えなきゃいけないんですよね。その点ではですね、まあ、生物っていうのは38億年ぐらい前に誕生したと言われてるんですね。一番最初に、いつ生物が誕生したかっていうのは、どの時代の化石が見つかるかとかね、形が見つかるかってことによるので、まあ、38億年とも実は40億年かもしれないんですね。まあ、そこら辺は、まあ、だんだん、時代とともに固まっていくっていう感じのものなんですね。まあ、現在ではストロマトライトのようなですね、藻類が海水中に誕生してきて、っていうふうにまあ考えられておりますが、まあ、もう少し古いものもまた見つかってくるかもしれませんが、現在のところそういうふうになってるわけですね。で、それがまあ、ずっと今から約10億年ぐらい前まで、いわゆる単細胞生物って言いますかね。我々が単細胞生物ってすぐ頭に浮かぶのはアメーバみたいなもんなんですが、まあ細胞が一つですからね。例えば人間で言えば皮膚の細胞とか、胃の細胞とかですね、頭の細胞とかいうように、一つのことしか大体できないんですよ。目の細胞だったら見るとかですね。まあ、目の中でも網膜の細胞だったら光を感じるとかですね。まあそういうふうになるんで、これはまあ分化してるって言いますか、多細胞になって細胞がいっぱいあるんで、お前何やれよ、お前これやれよつって分化してるんですね。人間と同じように。単細胞生物でも少しはいろんなことができるんですよね。例えば単細胞生物とは細胞だけだから動けないかっていうと、鞭毛みたいなのつけてチャラチャラってやって少し動くとかね。まあそういう程度はできるんですが、本格的な目を作ったり、本格的な足を作ったりするのは難しいんで、今からそうですね、7億年ぐらいじゃないかと思うんです。その頃ちょっと地球が寒かったもんですから、いろいろ研究が行き届かないことがありましてね。その7億年の少し前にオスとメスに分かれましたね。これは単細胞でも分かれられるんで、オスとメスができまして、オスとメスができるとこれ全然生物は違いますよね。子供っていうのができますからね。子供ができなくて絶滅しないって言ったらどういう状態かって皆さんちょっとお考えになるとですね、大変に苦労するなと思いますよね。私たちは子供ができます。子供ができますから、我々の体がダメになったら子供にそれを託していくということができますんでね。そういう意味では生物っていうのは10億年ほど前にオスとメスに分かれたことによって子供ができるようになったっていうことがまず生物としては非常に大きいわけです。それからもう一つは細胞が一つじゃなくて、多くの細胞でできるようになったっていうのが二つ目ですね。この二つが揃いましてね。まあ大体7億年ぐらい前に生物は、現在私たちが生物と頭で考えるような生物になってきたわけですね。よく生きとし生けるもの、すべて死ぬなんて言います。こんなの嘘ってですね。我々は子供がいるから死ねるんであって、我々はある意味では一個の生物じゃないんですよ。親から自分から子供とこれ自分の子供じゃなくてもいいんですよ。 社会に子供がいればいいんですけど、そういうことで繋がっていくわけですね。だから、そこでまあ、7億年ぐらい前に多細胞生物ができてからしばらく経ちますとね、多細胞生物だけじゃダメだってことが分かったんですね。我々人間ですとね、まあすごく進化してますから、だいたい人間の細胞が60兆個、60兆個もあるんですね。60兆個もあればね、自分一人で何でもできると思うんですけど、やっぱりできないかったんですよ。で、一つは群れを作る。だから人間でもこれ群れ作ってますよね、今。日本だとかね、アメリカとか言って。それから、日本という群れの前に、なんとか県ってね、県で群れを作ってますよね。まあそういうふうにして、群れを作るようにまずなる。それから群れを作った後、今度は、自分の体の中にもですね、複数の生物を抱えるんですね。例えば我々ですと有名なのは腸内細菌ですけど、まあ、腸内細菌というのを作るとですね、そうすると腸内細菌が消化をする。例えばまあ、ワカメみたいなやつはね、世界でも日本人しか消化できないんですけど、この消化してるっていうのは、ワカメを消化してるのはどうも自分の胃じゃなくてですね、腸内細菌だっていう、まあ、学説もあるんですね。もちろん腸内細菌がなければ我々はもうすぐ死んでしまうわけです。それ以外にもですね、ウイルスも常在しておりますし、まあ、ダニとかそういうのと一緒ですから、我々人間一個人でも、まあ、群れっていうか共生体なんですね。私が母親父親から受け取った人間の細胞が60兆個。それからウイルスとか細菌とかそういった他のものを全部合わせると、ちょっと多すぎる気がしますが、まあ学問的には今100兆個くらいと計算されているんですよ。そうするとね、まあ我々は個体で多細胞生物であり、それから多細胞生物の中に自分の、こう親からこう引き継いだ細胞と、それから外から来た細胞の複合体であるってことですね。今度まあいろいろこのウイルスの話なんかあったんですけども、ウイルスを全部排除しようとか、細菌はもうない方がいいとかで、そうじゃないんですよね。我々の体っていう自体が人間の細胞とかウイルスとか細菌の複合体なんです。我々自身が複合体なんですね。いいことも悪いこともまあいろいろしながらね、生活してるっていうわけです。それからそのものが複数あると。だから日本とかアメリカとか作って群れを作るわけですね。これはもうほとんどの生物が群れを作ってます。まあ、こういうふうに言いますとね、まあ世の中にはいろいろ批判精神というか、まあ、まともに考えない人っていうのは、まあ自分の人生の幸福も得られないと思いますけどね。それは群れじゃない動物もいるじゃないか。それはいます、います。もちろんいます。だけど、ほとんどの生物が群れを作っている。その理由は何かっていうとですね、やっぱり一個体、いくら60兆個の細胞の一個体でも、やっぱり一個体じゃうまくいかないんですよ。人間でもそうですね。まあ、お百姓さんもいれば、漁師さんもいるし、それからいろいろ調理する人もいるし、子供を産む人もいるし、子供を産まない人もいるし、戦争で死ぬ人もいるし、それから電車を運転する人もいるっていうふうにですね、多種多様でないとなかなかうまくいかないんですね。そればかりじゃないんですよ。我々の今度外側にまたいるんですね。例えば、稲ですね。稲がまあ一番典型的ですが、稲っていうのは4月頃植えまして、それで秋口に枯れて、米粒を取りますよね。だけど米粒ってのは稲が作ったもんですよ、自分で。それはそうですよね。ですからあれは炭素ですから、自分の体と同じなんですね。ですから自分の体を保つために、春頃作った稲の粒、つまり米ですね。米粒を自分で使うこともできるんですよ、もちろん。そうしますと、私ちょっと簡単な計算しましたらね、どうも2月か3月くらいまで、翌年のね、2月か3月まで生きれるなと思うんですよ。しかし、稲っていうのは人間と共生関係にありましてね。まあこれ犬とか猫とかも同じですし、まあ豚とか牛もあるいはそうかもしれません。まあどの程度共生関係というかって難しいんですけどね。まあ共生関係にあります。で、ハエとかね、家のハエとかですね、そういうのも、あるいはネズミとかいうのも共生と言ってもいいかもしれないですね。そういう部分を持ってると言ってもいいんですね。ですから、我々っていうのは自分自身の細胞、自分と一緒に住んでいる細胞の複合体でありながら、その複合体の群れで生きてて、その周りにまた共生生物がいたり、なんかする、そういう大きな一つの宇宙みたいなものが自分一人なんですね。したがって自分の寿命っていうのは自分の体だけで決まらないっていうことなんですよ。まして自分が頭で考えた、自分は何歳で生きたいとか考えただけじゃダメで、わがままの人はもちろん早死になんですよ。これもしょうがないんですね。これ、なんで俺は自分で自己が大切なんだ。 いや、自己は大切かもしれないけど、あなた自己だけじゃ生きていけないのよ、と。だから、他人のためにやると自分の心が喜ぶんですよ。嬉しいんですよ。それはね、自分の子供とか、自分の孫だったらもちろんそうなんですが、それ以外にも、国のため、ね、地域のため、誰か自分の好きな人のため、みんな喜びは感じられるんですよ。あれやっぱり、そういうね、群れで生きるっていうことが大切なんです。だからお米をあれしたら、神棚にあげて、ありがとうございますと祈ることによって、自分の心に満足感が得られるんですね。っていうことはどういうことか。我々は、一個人ではないってことです。で、まして頭なんですよ。自分のこれ細胞でできてるんですよ。頭の中の細菌ってまあ、ウイルスなんか、ヘルペスウイルスなんかいるかもしれませんが、あまりそういう複合体じゃないんです。だから頭で考えたことは本当につまんないことで間違ってるんですよ、ほとんど。我々は常に個体じゃないってことなんです。それを我々が錯覚するので、自分中心になった、つまり利己的になって失敗するんです。寿命がもちろん利己的な人の方が早くお亡くなりになります。それは当たり前で、生物としての価値が低いわけですから。生物としての価値が低ければ、まあ、早くあなた死んでもらうよってことで寿命が短くなる。そういう全体の理屈ですね。これが分かってますと、まあ、いろいろ疫病なんかかかった時でも防ぎ方というのも自動的に分かるので非常に役立つと思います。